命の務めの、33回目で、結婚の奥義ということでずっとお話ししてきてますが、まあいつもね言ってますが、なかなか結婚というのはどうしてでしょうね、なかなかスムーズにいかないただね、主は必ずね、やっぱりその結婚をですね、勝ち取りますね。非常にそういう主のね、御心っていうのを最近深く感じるんです。で、まず確認をしておきたいんですが、ここに第一コリント7の4を引用しておきました。で、第一コリントの7章はこれ結婚についてのね、パウロの、まあ、勧めなんですが、こう書いてあります。7章3節、第一コリント7章3節、夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。お互いにその権利を奪い取ってはいけませんと書いてある。この体っていうのは誰のものって今書いてありました？夫の体は誰のものですか？妻のもの。妻の体は誰のものですか？夫のものなんです。で、多くの場合、結婚が暗礁に乗ってしまう、ね、乗り上げてしまう時というのは、自分の体を乱用している。あるいは自分の意思をですね、乱用してるんですよ。夫は夫のことを求める。妻は妻のことを求める。それで10年20年経つうちにお互いに接点がなくなってしまう。ですから妻と夫は体は誰のものだ、その所有権が誰にあると書いてありました？相手にあるって書いてあるんです。ですから私たちはね、自分の所有権を自分の体に対して主張することはできない。自分の体は妻のものだ、逆も言えるんです。で、これは私の証なんですが、実は私は21歳から25歳までですね、タバコを毎日ですね20本ずつ、吸ってたんですね。で、4年間か5年間かな、友達とね北海道行ってね、で車乗って遊んでるうちにですね、友達が車の中でプスパスパやってたわけで、おいちょっと1本くれよってやったらさ、それでもうふわっとなってね、病みつきになりましてで5年間、タバコを吸ってたんですね。と、ある時ね、ふって感じたんですよ。これを、僕の体は僕のものではないって感じたんです。こうクリスチャンになる前ですよ。で、将来私が、と、まあ、結婚するね。まあ、妻のものでありね。そして、子供のものであるというふうにですね、感じたんですね。そしたらね、タバコ吸うことができなくなりました。自分のものではない。で、まあ、自分の体をね、ですから、大事にするっていうのは実は妻を大事にすることなんですよ。で、まあ、ちょっと今感ちょっと込み上げてきたのはね、やっぱ友達のことを思ったわけなんですけどね。その私たちは自分の体を大事にするっていうのはね、妻を大事にする、家族を大事にすることです。すいません。で、6の20節こう書いてあります。あなた方は代価を払って買い取られた、ですから自分の体を持って神の栄光を表せ。私たちはね、自分の体が誰に属しているかを知れば、決して自分勝手なことはできないはずです。 例えば自分の体ね、タバコスパスパ吸い、で酒を飲んで、そして、ね、例えば食事も、適当なものを勝手に食べ、そして睡眠不足をしてという、そういう体を用いる、乱用するということは、実はこれは自分の体だからどうでもいいという発想から出るんですよ。もし自分の体であるとなったらどうでも勝手にできるんです。だけど自分の体ではないんですよ。でキリストは自分の体のように私たちを愛してくれて、そして罪も、シミも傷もない、ね、そういうものとして立て上げてくださっていると書いてある。ですから体を大事にするっていうのは、自分を愛するように自分の体を愛してくれる。体、キリストの体を愛してくれる。同じように私たちがこの体を、自分の体をですね、顧みるっていうのは、この体の所有者である相手を顧みることになるんです。でみんなね、結局夫婦がなんでそれぞれになるか、自分のものと思うからね、自分の意思を自由に乱用するから傷つけるんですよ。自分の体を傷つけるということは相手を傷つけてるんです。なぜ？所有権どこにあります？相手です。だからそういう意味でこのね、体というのを、主はものすごく重んじてくださっている。私たちはキリストの体の一部だ。で、これは例えじゃないんです。本当にキリストの体なんですよ、私たちはね。だから、これウォッチマンにも言ってます。例えではない。教会はキリストの体、例えだ。違う。本当にキリストの体なんです。で、その体をキリストはご自分のように愛してくださっている。ならば私たちはその体をどのように取り扱うか。これは主のものである。そしてこの夫が妻、夫の体は妻のもの、妻の体は夫のもの。もちろんこれは私たち、キリストの体はキリストのもの。で、キリストが私たちのものというその絵ですよね。で、我々は今ありましたように買い取られたと書いてあるんです。買い取られた。所有権はどこにあります？所有権はキリストです。私たちの誠の夫であるキリストが私たちの体の所有権を持ってるんです。だからこの体を我々は乱用してはならないんですよ。ならない。だからこの体を我々は適切に管理してメンテを行う必要があるんです。で、ナオミとルツのお話をね、ここで、主が語ってくださったんですね。で、ちょっとルツ記を、見ていただきたいんです。ルツ記はこれだいたい時期から言うと、四世紀の時代ですね。で、四世紀の時代っていうのはどういう時代でしたっけ？四世紀の時代っていうのは一応与吉にね、各部族が定着して、そしてそれぞれが自分の分け前のね、所有地を持った。そして、それぞれまあね、ある意味で安住の地を得たわけです。ところが、彼らは非常に霊的に、まあ士気が落ちていた。それで各地ごとにね、ローカルな形でサムソンだとか、ギデオンだとかね、いろんなその志士たちが出て、そしてローカルにまあ霊的な覚醒が起きたんですけれども、非常に一時的であり。21章の最後を見ると、四世紀の最後ですね、25節。その頃イスラエルに王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。これが四世紀の時代です。ですから、霊的無気力状態。ね。で、それぞれが自分の目に正しいと見えることを行っている。皆さん、今の教会ってこう思いません？それぞれが自分の目に正しいことを主張してません？いろんな霊の流れ、いろんな教え、いろんなセミナー、いろんなものが次から次へと、本だって次から次へといろんなものが出てきて、流行が次から次へと来ては去り、来ては去りでしょ？自分の目に正しいと見えることを行っていた。これ今の現状ですよ。そして私たちはそのような中に、このルツ記っていうのが挟まっている。だから、この四世紀でね、ちょっと、希望がない。ね。ああ、なんという状態だ。と来た時に、このルツ記を見ると、ホッとするんですよ。じゃありません？このルツ記っていうのは、 このね、ちょうど四式、そしてこれからいろんな話が、イスラエルの話が出てくるわけですが、そこに挟まって一服の清涼剤的に私たちをリフレッシュしてくれるんです。そうですよね。で、このルツ記を、ざっと見てみたいんです。で、まず、こういうバックグラウンドであるということを確認していただいて、ルツ記、一章の、例えば16節を見ますと、ナオミのね、子供二人がいて、そして嫁さんが二人いたわけですが、その子供たちは二人とも死んじゃうわけです。そして二人の嫁が、ナオミにね、従いますと言うんですが、一人の方は去ってゆく。で、ルツはこう言ってますね、一章十六節。あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。考えてください。ご婦人方わかるはずです。嫁の立場ならわかるはずです。姑に向かってこう言ってるんですよ。姑に向かって私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたい。もし死によって私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。モアブの女ですよね。で、違法の女です。しかしこの、ナオミに対してこういう、告白をする。そして、この後ですね、ナオミと一緒に、故郷に帰るわけで、ベツレヘムに帰るわけです。その帰ったところに帰った時には、ナオミはですね、こう書いている。20節、私をナオミと呼ばないで。ナオミっていうのはね、喜びとか慰めっていう意味だそうですね。心よい、そういう意味だそうです。で、マラと呼んでください。マラっていうのは苦いという意味です。荒野に入った時にマラの水を飲みましたよね。で、木を投げ入れたら甘くなったというのがありますが、マラ、苦味という意味ですね。マラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせた。これがナオミの状態だったんです。ですからナオミっていうのはもう二人の子供を失っちゃって、もう打ちひしがれて帰ってきた。21節、私は満ち足りて出て行ったが、主は私を素手で返された。なぜ私をナオミと呼ぶのか、心よいと呼ぶのか、主は私を癒しくして、全能者が私を辛い目に遭わせられた。これがナオミの告白だったわけです。これ、すごく対照的ですよね。ルツは違法の女ですよ。私の、あなたの神は私の神。ね、ところが、ナオミはこういうふうに打ちひしがれて、ベツレヘムに帰って行ったわけです。そして、ボアズと出会う。二章三節見ますと、落ち穂を拾い集める。で、落ち穂っていうのは、レビ記のですね、23節で、主が、23章22節でね、落ち穂を全部刈り取ってはならない。違法の民のため、貧しい者のために、落ち穂を残しておけって主は言ってる。そういう主の配慮があるんですね。主はそういうお方です。その落ち穂を拾い集めに出ていくわけです。そしてルツは出かけて行って、狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、その畑について何て書いてあります？それは、計らずも。あるいはね、新共同訳見ますと、たまたまとなってるんです。たまたまそれは、エリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであったと。で、そのボアズっていうのは金持ちだったわけですね。で、ナオミの親戚だった。で、そのボアズの畑で落ち穂を拾い集めるというのが、これが大きな運命を変えるわけでしょ。で、この時に人間の目には何て見えるんですか？たまたま、計らずもなんです。ですから、このナオミが、ごめんなさい、ルツが、落ち穂を拾い集め始めた時には、別に何かを意図してやってるわけでも何でもない。たまたまだったわけです。神は今、我々をどういうふうに導くんでしたっけ？火の柱、雲の柱、あるいは、主はこう言われる。個人予言、そういうもので主は導かれます？主は何によって導かれます？摂理です。たまたま。我々から見れば、ね、この、畑がボアズの畑であったっていうのはたまたまなんだけども、それは主の摂理の中で起きてるんですよ。えめ？私たちの日常生活の中で起きることは全部たまたまです。だけどそれは全部主の手の中でコントロールされている。全部それはコントロールされている。そこに信頼してるかどうかです。 主は今我々を摂理で導かれる、ね、これあのエステル記もそうですよね。摂理で導く。でここでボアズと出会うわけです。で、ボアズと出会った時にですね、ボアズはこう言いますね、2章、見てください。2章のですね、まず、8節からずっと見ますと、ボアズはルツに言った。娘さんよく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、そこから出て行ったりしてはいけない。私のところに ところの若い女たちのそばを離れてはいけない。ね。で、ずっとこう来ます。そして、こういう憐れみの言葉をかけてくださるわけですが、11節見ますと、10節見ますと、私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのか。顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言うわけです。で、ボアズはあなたの夫が亡くなってからのことをずっと話を聞いていますよ。ね、ナオミの話を聞いていますよと、彼は答える。そして12節を見ますと、主があなたのしたことに報いてくださるように。また、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。ナオミが帰ってきたときはどういう状態で帰ってきましたっけ？私は楽しみを持って出て行ったのに、苦しみを持って帰ってきた。もうね、帰ってきた時にナオミはもうボロボロになって帰ってきたんです。しかしその帰ってきたことはどういうことだと言ってました？ボアズは。ルツに対して、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきた。イスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。ここに戻ってくることは、ルツにとってどういうことだったんですか？ベツレヘムに戻るということは何を意味していたんですか？主の御翼のもとに逃れることを意味していたんです。ですから、ナオミから見ればもうボロボロになって主がひどい目に遭わされてこのようになって帰ってきた。だけど、ボアズの目から見るならば、主の翼の下に酒どころを求めることを意味する。我々、いろんなね、人生の出来事の中で、ボロボロになることしょっちゅうありますよね。で、その時なんて叫びます？ナオミのように、主がこんな目に合わした。言いません？で、その時に、もうね、惨めな状態でベツレヘムに帰る。で、それは人間の目から見るとボロボロです。が、ボアズの目から見ると、それは実は主の翼の下に酒どころを求めることを意味するんだ。えめ。13節。彼女は言った。ご主人様、私はあなたの行為に預かりとうございます。私はあなたの橋ための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め。この橋ために年頃に話しかけて、くださった。ここの言葉を見るときにですね、橋ために年頃に話しかけてくださった。私を慰め。マリアの応答、マリアの言葉を思い出しません？あなたに、今、子が宿っている。だけどマリアはどうして処女が、子供を宿すことができようか。そのときマリアは何て言いましたっけ？私はあなたの、はしためです。 どうぞお言葉通り好みになりますように。このルツの応答とマリアの応答は非常によく似ているんです。それでそこで食事の時ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る者たちのそばに座ったので、彼は、入り麦を彼女にとってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。ボアズがくれる、パン切れは、入り麦は十分に食べてなお余る量である。そして彼女が落ち葉を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて、拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。ただ落ちている落ち葉を拾わせるのは恥ずかしい思いをさせることだ。だからそれをさせるな。むしろ束から刈り取られて、ちゃんと束にされていたものから抜き落として、そして集めさせよう。こういうふうにボアズはルツに配慮を与えるわけです。そしてこの落ち葉は17節、彼女は夕方まで畑で落ち葉を拾い集めた。拾ったのを打つと大麦が1エパほどあった。これは大麦であった。大麦って何を意味するんでしたっけ。大麦ってのは何を意味するんでしたっけ。初穂の借り、捧げ物ですが、初穂っていうのはキリストの何を意味するんでしたっけ。復活です。ですからここで大麦を集めるということはね、復活をここで見ることができるわけです。でここでボアズがルツに対して出したこの配慮ね、この配慮は誰の誰に対する配慮ですか。皆さんね、ルツって誰を表します。これボアズってのは誰を表します。私たちはルツでしょ。ボアズはキリストです。そして3章4節見ますと、ナオミはこのルツに、ボアズのところにですね嫁ぐことをアドバイスする。でどのようにアプローチするかということも教えるわけですが、3章4節見るとこう書いてあります。あなた、三節見ますと、あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下って行きなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにせよ。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けれてから入って行き、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのなすべきことを教えてくださる。まず何をせよと言ってます。体を洗え。私たちは、キリストに出会った時に何をしていただきましたっけ。罪を洗っていただけた。で、幕屋の構造を見ると、幕屋に入るとまず何が見えるんでしたっけ。外庭ですよね。で外庭にあるのは何でしたっけ。まず、祭壇があってそこに火が燃えている。で犠牲の動物が燃やされている。それから先へ進むと今度は聖堂の水盤があって、そこで水の洗いを受けるわけでしょ。ですからここで我々は体を洗い清められた。で御言葉を表しますね。水はイエス・キリストはペテロに対して何て言いましたっけ。あなた方はすでに私が話した言葉によって清い、全身が清いって言ってるんです。 我々は体を洗われた。そして私たちは何を塗り込まれました？油を塗り込まれた。油は何を意味します？聖霊です。神の霊です。そして我々は何を着せてもらったんでしたっけ？私たちは今インロイヤルローブありますよね。キングマジェスティ、ユアマジェスティ、インロイヤルローブ。ロイヤルローブというのは王族の衣です。ローブですよ皆さん、ローブです。ローブ着ます？普段日本人あんまり着ませんよね。浴衣着るんですけど、ロイヤルローブを着せてくださった。晴れ着をまとわせてくださった。そして内場に下って行きなさいね。で、ここの内場っていうのは麦を打つ場ですよね。で、穂と実を分けるわけ。我々いつか分けられますよね。実っている部分と空っぽの部分が内場で分けられるんです。ですからここにある物語って我々の救いから刈り取りまで全部ここに書いてあるですよね。天使が鎌を入れる、刈り取りの時期が来た。そして我々は内場に行くんです。キリストの御座の裁き受けるんですよね。それは滅びへの裁きではありません。そしてこの4節見ると、そのお方の衣の房にですね、くるまれよ。で、ここ新改訳ですとちょっと味気ない訳なんですが、新共同訳見るとですね、ボアズの衣の裾に包まれなさいって書いてある。非常に甘い光景なんですよ。ボアズがの衣の寝ているそのねところへ行って一緒にくるまれなさい。そこは冷たいところですか？暖かいところです。神の懐です。アメン。私たちはこのキリストの裾の衣のところにくるまっていただけた存在でしょ。アメン。そして9節、まあ、ルーツはですね、6節見ると、姑が命じたすべてのことをした。姑がね、命じたすべてのことを忠実に行ったんです。自己主張あります？ここに。ない。わかります？自己主張はここにない。姑が命じたことをすべて行った。そしてボアズの足のところに根をまくってそこに寝た、くるまって寝たんです。で、8節、ボアズが気づくわけです。ね、で彼はあなたは誰か。そうすると彼は彼女は何というか、私はあなたのはしためのルツですと。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。甘いでしょこの言葉。私はあなたの何ですか？はしためです。そしてあなたの衣を、覆いを広げてこのはしためを覆ってください。こういうふうにボアズに対してルツは応答してる。自己主張あります？私がそういう匂いはない。私はあなたのはしためです。私を覆ってください。これ誰が誰に言うべき言葉でしょう？私たちがキリストに対して言うべき言葉です。私たちはキリストのこのね、衣の裾を広げて覆っていただくべき存在でしょう。アメン。で、ボアズはこういうふうに言います。あ、これ買い戻しっていうのはね、ナオミの子供が死んじゃった。そしたらね、その財産、あるいは奥さんをですね、こう、嫁いで、もう一回貢ぐ、あるいは嫁いで、血統を絶やさないようにする。そういう習慣がイスラエルにあるわけですよ。で、その権利を持っているのがボアズだった。だけど、ボアズは第2番目の権利なんですね。これは後で言いますが。で、ボアズはこういうふうに言います。3章10節。娘さん、主があなたを祝福されるように。あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも、富む者でも、若い男たちの後を追わなかった。さあ、恐れては、娘さん恐れてはいけない。あなたの望むことは皆してあげましょう。 この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類ですが、もっと近い買い戻しの権利のある親類がおりますと。でここの言葉の中で大事なことはですね、あなたの後からの真実は先の真実に勝っている。ですからどんどん真実がですね深くなってるんですよ。でこの姑に対して彼女はね、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民と答えて、一方の嫁は、去っていったのにルツは絶対去らなかった。後の真実は先の真実、もちろん先の真実も真実なんですけれども、さらに勝っている。そして、あなたの望むことは皆してあげましょう。大事なこと、イエス・キリストは私たちに何て言いましたっけ。私たちに対して主は、あなたが私の名によって求めることは何でも叶えてあげよう。えめ、この言葉とそっくりじゃないですか。恐れてはならない。ね、あなたの望むことは皆してあげよう。で、私たちも、私たちの真実は、先の真実と後の真実どうですか？あのね、ここで大事なこと。神の原則は何でしたっけ？第一のものはどっから来るって言いました？第一のものは地のものである。あるいは肉のものである。第二のものが霊のものであり、御霊のものであり、天的なものである。わかります？第一のものは拒否される。だけど第二のものはより優れたものとして受け入れられる。ですからボアズよりもね、さらに、第一の権利を持っているものがいた。ところがボアズはね、ある意味で巧妙な駆け引きをするわけです。ね、あなたは財産、ナオミの財産を買い取らなきゃいけないけれども、ついてはこのルツをも買い取らなければいけないよというふうにね、交渉するわけでしょ。ここで約束をしてあなたに対して真実を果たすというふうに、言っているわけです。ちょっと続けますね。13節。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたの真理の役目を果たしたら結構だ。その人に真理の役目を果たしてさせなさい。しかしもしその人があなたに真理の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。で、ここは信教を読みますと、私が責任を果たしますと書いてあるんです。やめ、私が責任を果たしますと書いてあるんです。主は言っております。とにかく朝までお休みなさい。そして、ルツは、こうで彼女は朝まで彼の足のところに寝たが、誰彼の見分けがつかないうちに起き上がった。で、ここで、彼女はね、足元に寝たって書いてあるんですけど、新共同訳見るとですね、休んだって書いてあるんです。安息した。何を思い起こします？ベタニアでマリアと、もう一人誰がいましたっけ？ベタニアに姉妹がいたでしょ？マルタ。マルタはどういう形でした？バタバタバタバタバタ。マリアはどうでした？イエスの御足のもとに座って御言葉を聞いていた。で、イエスはどっちを評価しましたっけ？マリア。この第一の権利を持ってきた人は何て言ったんですか？私は責任を果たせないって言ったんです。そこでボアズは私が責任を果たす。えめ？我々第一のものは地上のものであり、第二のものが復活のものである。この原則がここにも生きている。そしてイエス・キリストはどういう存在でしたっけ？第一の皆さんの責任を取ってくださる、くれます？アダムは皆さんの責任取ってくれます？ No。 アダムは自分の失敗を延々と我々に伝えてくれただけです。責任取るどころか責任を取ってもらいたいでしょ。第一の人はどっから来ました？地から来た。そしてそれは退けられる。だけど第二の人は誰？キリストです。最後のアダムとしてアダムの系列を終わらせた。同時に復活、大麦としてキリストは復活し、そしてキリストは第二の人として私たちの初歩になり、私たちの責任を取るって言ってるんですよ。えめ、これ新共同訳の方がいいです。私が責任を取るって言ってるんです。えめ、第一コリント15の46、これ大きな原則です。 最初にあったものは血肉のものであり、御霊のものではない。御霊のものは後に来る。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ている。そしてこの天から出た第二の人は私たちに対して何と言います？私が責任を取る。そしてルツをどうしたんでしたっけ？買い取ったんです。私たち誰によって買い取られてます？キリストです。キリストの血によって買い取られている。私たちはルツです。ナオミと一緒に帰ってきた時は、ボロボロでした。だけどそれはイスラエルの神の翼のもとに身を避けることだ。ボアズはそう言ったんでしょ。キリストはそのように年頃に、語ってくれたわけです。そして私たちは体を洗われ、油を塗られ、そして最上の衣を着せられる。そしてボアズの足元に車、甘いでしょ、温かいでしょ。これがキリストが私たちを取り扱う方法です。で、4章14節でいきますと、こう書いてあります。ボアズは13節で見ると、ボアズはルツをめとる。彼女は彼の妻となる。彼が彼女のところに入った時、主は彼女の身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられるように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とる。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのだ。皆さん、私たちはキリストによって買い取られました。そして私たちはキリスト教の信者になったんですか？キリスト教会の会員になったわけ？違う。何になりました？ボアズの妻になったんでしょ。キリストの妻になった。そして私たちはね、法的に妻になっただけでなくて、霊的にキリストと我々は一つです。で、しかも私たちの中に何を身ごもってるわけ？私たちは誰を身ごもりました？霊的にキリストです。ですからボアズをがルツをめとった後、彼が彼女のところに入ったって書いてある。キリストは今私たちのどこに入ってくださってるの？霊の中です。私たちの中に入ってくださっている。だから私たちは今男の子を宿しているんでしょ。我々は誠の買い取られたルツです。アメン。そしてこの子はね、あなたを元気づける。魂の救いとなるって書いてあるんです、新教の訳は。魂を救う存在だ。私たちのイエス・キリストは私たちの魂を救う誠のこの男の子なんでしょ。ただ一人のね、命の君を私たちは霊的に宿したんです。2000年前にはマリアが物理的にイエスを宿しました。今私たちは霊的に内側にキリストを宿している。この時が来れば内側のキリストがどうなるんですか？現れてくるんです。えめ、内場によって我々はそこでね、無駄なものは払われる。で、身だけが残るんでしょ。実質だけが残るんです。あとのね、もうそんな礼拝堂いくつ建てたとか、ね、勲章つけてどこどこの理事やったとかさ、進学校の校長やったとか、ナンセンスです。バカらしいね、そんなナンセンスです。何が内場でもって残るわけ？身です。身は何によって詰まっているべき？命です。ですからこの内側に宿した命が、命だけがその内場で振るわれるときに OK になるんですよ。ですからこのルツ記っていうのは私たちの救いの全工程をそのまんま描いた書物です。いろんな霊的な原則もありますよね。第二の人が生きるためには何が必要ですか？死が必要。十字架がいる。死と復活の原則がここにもあるということです。そしてご存知のようにボアズはオベデを産む。でオベデはエッサイを産む。エッサイはダビデを産む。ダビデの子ずっと来てイエスが来るわけです。でこの系列、これも面白いですね。バイブルカレッジでかなり詳しく言いましたけどね、あれよく言うんです。マタイのあの14代ないとかね、あの数が狂ってるとか言うんですけど、ちゃんとそれには霊的な意味があるんだ。系図の数え方っていうのがあるわけですよ。でその継続 系図の中に誰が入ってるの？異邦の女ね、ルツが入ってる。これがイエス・キリストの系列なんですよ。ルツ記は従って買い取られた私たちを描き、買い取ってくださった誠のボアズであるキリストを描いているんです。皆さんの体は誰のもの？キリストです。ならば皆さんの体を乱用するんですか？の人のものであるならば大事にすべきです。私たちはそれを今管理を許されているんですよ。そうでしょ？ですから私たちはね、自分の何かを乱用しちゃダメです。それからもう一つは自己主張しないことです。俺はね、予言もし印をなしどうのこうの、主の前に行ってそういうふうに主張するってものすごく寂しいことだと思いません？主の前に行って、私はあなたの名によって予言もしこれこれをし、そんなことを言わなきゃいけないような主との関係っていうのはどういう関係？ものすごく遠い関係です。私たちはルツのように主の足元の衣にくるまっている存在なんでしょ。甘い書物です。甘い、非常にルツ記はですから甘い。この四式という霊的無気力状態、それぞれが自分を主張して自分の目に正しいと見えることを行っていた状態の中において、ルツは何をしたんですか？舅の言う通りを行って、舅の言う通りを行って、そして祝福を得たんです。暗礁聖句、これ私たちの祈りですよ。キリストに対してね、主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきた。その翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように、私はあなたの成した目ルツです。あなたの覆いを広げてこの成した目を覆ってください。祈りも、ああ主よ、主を感謝します。ナオミは異邦の地において二人の息子を失い、全てを失い、そして絶望の中でベツレヘムに帰ってきた。これは私たちの状態であります。主から離れこの世においてボロボロになり、そして全てを失い、ふるさとに帰るものでありました。しかし主よ、それは全てあなたの摂理があったことを感謝いたします。人の目にはたまたま、あるいは計らずもと見えるところにあなたの御手があることを感謝いたします。 今あなたは摂理によって導いてくださる主であることを感謝いたします。私たちは目に見える確証、印、不思議を求めますが、しかし主は日常の中で小さな出来事、出会いを通して摂理で導かれる主であることを感謝いたします。私たちの一つ一つの場面は全部あなたによって知られていることを感謝いたします。そしてルツがボアズに出会った時に、ボアズはあなたがイスラエルの神の懐に翼のもとに戻ってきたと年頃に語ってくださったことを感謝いたします。私たちもあなたの懐のもとを三翼の影にかくまわれる存在となったことを感謝いたします。そしてその落ち棒を拾う時にも配慮をくださる主であることを感謝します。ルツに恥を被らせるなと計らってくださる主であることを感謝します。束からあえて穂を抜いて留守に与える主であることを感謝します。そして留守のあなたの御足のもとに座り、イエスの言葉を聞くことを選んだマリアのようでありますように、あなたの御足の衣の中に包まれ、そこに安息することができますように、そこは温かくまだかぐわしい場所であります。あなたがそのように三翼を持って覆ってくださることを感謝いたします。あらゆる人間の悲惨において、主よ、あなたが霊的な三翼を持ってその状況を覆ってくださっていることを感謝します。そして主よ、あなたがそれを顧みてくださることを感謝いたします。私たちの友人で病んでいるものがあります。一つの家庭が壊れそうだ、しかし主よ、あなたがそれを翼を持って覆っていてくださることを感謝します。ことを感謝します。あらゆる状況において私たちはあなたの真実を知ることができますことを感謝いたします。あなたの真実は常しえであり、すべての人を不実としても神を真実とせよと書いてある通りであります。なんと私たちは唇が汚れ偽りに満ちていることでありましょう。しかし主よ、その私たちをあなたは買い取ってくださったことを感謝いたします。ナオミのもの、古いもの、それをも含めて買い取ってくださったことを感謝いたします。そして今あなたが私たちの夫として私たちの内に入ってくださり、一つの霊的な命がうちに生まれたことを感謝いたします。今や生きているのは私ではなく内なるキリストである。私たちを愛しご自身を捨てられた巫女の信仰によって生きると書いてあります。ルツがボアズの信仰によって祝福を得、救いを得たように、私たちもキリストの信仰によって祝福を得、救いを受けるものであることを感謝いたします。 自分の信仰、自分の何か、自分の技、自分という主張を下ろすことができますように。ルツのようにナオミが命じた通りを行うことができますように。主よ、私たちはあなたの橋止めであります。どうぞお言葉通り好みになりますように。手を挙げてください。ためとして憐れみを受けるように、慈しみを受けるように、そして責任を負っていただくように、買い取っていただいたことを感謝するように、贖いに感謝するように、あらゆる責任を誠のボアズであるキリストが負ってくださることを信じるように、この方に身を委ねるように、ルツが完全にボアズに明け渡したように、ボアズのように誠のボアズであるキリストに全てを寄りかかるように、自らの口を持って告白してください。私はあなたの足ためであるよ。主をあなたによって買い取られた道であることを感謝した。あなたの責任を負ってくださるという言葉に委ねます。明け渡します。手放します。ただあなたに委ね、あなたの真実にお任せいたします。オーハレルヤ、オーハレルヤ、オーあなたの真実が永遠であることを感謝します。主よ、Lord of Glory. 主はあなたを褒めたえます。ボアズのように豊かなお方であり、ナオミの悲惨をもあがない取ることができるお方を褒めたえます。私たちの希望は内なるキリストイエスであります。この方から目を離すことがありませんように、絶えずあなただけを見つめることができますように。